アモス書の7章を開いてください。私たちの聖書通読の学びがアモス書の最後になります。英語の礼拝で7章から9章までを読んでいきます。で、今朝が7章の14節と15節に注目します。アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグアの木を栽培していた。ところが主は、群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。言って、私の民イスラエルに預言せよと。この今までアモス書を読んでいきましたけれども、このアモスという人物、がですね、こうある意味で違和感のあるって言ったらいいかな、特異な、点があります。この預言者についてですね。で、一つは、彼はテコアという南ユダの王国の出身、しかも、そこは片田舎でありますが、そこから、この北イスラエル王国の首都の方にまで、サマリアであるとか、あとはベテルの方ですね、そこに行って預言をしていたわけなんです。だから、この祭司アマツヤがですね、このアモスに対して、ユダの地に逃げていけと、こう言ってるわけなんですね。まあ、おせっかい、余計なことをするなということです。で、もう一つは、アモスがここで言ってるように、羊飼いだったっていうことなんです。まあ、私たちキリスト教会では牧師とか牧者とか羊飼いという言葉に慣れていますから、何かこうちょっとこう何ていうのかな、まあ地位のあるこの呼び名だと思ってしまいがちですけれども、いやいやそんなこと全然ないですね。羊飼いというともう雑務というか、あのちっちゃな子でもお手伝いしなさいというですね、あのそういうちょっとあの当時の特にこの福音書であれば、羊飼いのところに天使たちが軍勢が現れてイエス様がお生まれになったことを告げられたっていうのは、もう羊飼いというのは社会の底辺というよりももう阻害されている人たちであったんですね。で、そのような羊飼いが神に呼ばれたっていうところなんです。で、今日はこの神に呼ばれる、召される、英語だとねこれ一緒なんですね、コールですね、コールされるですね。だからあの呼ばれるでも召されるでも同じですけれども、呼ばれて神に仕えるようになることについて学んでいきたいと思います。神は人を救うご計画を持っておられることは、もうイエス様を信じている人であればご存知だと思います。罪によって損なわれてしまった神の形が、この人が神の形に作られたけれども罪によって損なわれてしまった、それを回復するために罪にあって死んでいる者たちをキリストにあって生かす働き、これが今でも行われている、今現在も行われているわけなんです。しかし神が私たちをあがなわれる目的が何なのかなんです。ちょっとこれ考えてみましょう。私たちが救われたクリスチャンになった目的は何なのか。罪を犯す前のことを考えてみましょう。アダムが何をやっていたのか。工作をしてましたね。耕してました。そして名前をつけていました。動物に、まあ、女にも名前をつけました。このように働いていたんです。働くとか労働というと、私たちはマイナスのイメージが、否定的なイメージがつきまといますね。でもこのイメージというのは純粋に罪を犯した後についたイメージであります。労苦して汗水流して働かなければいけないという、その呪いの罪の結果としてのイメージであるので、罪を犯す前にそのように耕すとか、そして名前をつけるということは本来の人間の形、神の形に作られたあるべき姿なんですね。つまりあがなわれた目的というのは 私たちが神に仕えることなんです。神がキリストによって私たちを救われているのは、救われたのは、ただ私たちが座って教会の椅子を埋めるためではないわけです。あるいは天国へのチケットを先行予約して、あとはまあテレビでも見て趣味に勤しんで残りの人生を歩んでいこうというために救われたのではないわけなんです。聖書には良い行いをするために救われたと書いてあります。有名な箇所はエペソの2章の8節なんですけれども、そこはあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですとあるんです。でこれはよく知ってるかと思います。私は新しく信じた時にこれを暗唱しなさいと言われまして覚えております。ところがその2節先に続きなんですね。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちが、神は私たちが良い行いに歩むようにその行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。私たちが強調するのは行いによるのではないということで救われたんですよ、信仰によって救われるんですよということは、この特にプロテスタントの教会はね、このルターがね、このそれを発見したということで強調するんですけれども、行いによっては救われないんですが、行いのために救われてるんですね。つまり神は皆さん一人一人を用いたいと願っておられます。そして自分を通して他の人に良い影響を与えていく、神の救いを働きをこの行っていきたいと願っておられる、これは御心なんですね。私が神様に用いられるかどうかわからないです、神様の御心なのでしょうか、ブー、御心なんです。読むのでしょ、いませんでしょね。アダムが罪を犯す前のアダムが働いていた、神に仕えていたように私たちも神に仕えて地を支配しなさいとアダムに神は命じられたように、そのように支配をする、管理をすることまでも彼は任されていた。神様はそのために私たちを救ってくださいました。神はご自分の働きのために人を用いるんですけども、本当は神は人を用いなくてもご自分のことはご自分で行えるんです。神が必要だから私たちを用いられるのではありません。この福音を語るという働きでさえもが大患難の時代のこの半ばのところで、なんと神の使い天使が福音を述べ伝えるように命じられて、携えて福音を伝えている箇所が黙示録の14章の6節7節に書いてあるんです。今開かないですよ、まあ、読みもしないし。だから神様はご自分で人間なしに働きを行うことはおできになるんですが、なんで用いられるのか。普通に考えたら完全な神が完全な方法で行った方が効率がいいんじゃないかって思うじゃないですか。人間、不完全な人間がいるからつまずきが起こって、それでクリスチャンのくせにこういうことが起こってるから、だから多くの人がイエス様を信じないんだっていう議論が絶えず起こるじゃないですか。だったら上の方から、天の方から俺が神だ信じなさいって語ってはっはっとかって言って、みんなが、ははーとかってやった方がよっぽど楽なんじゃないのって思うじゃないですか。そしてへったらこったらなんかやっている人間がなんかイエス様信じましょうとかなんとかって、もういいよそんなことってなりますよね。でこの私たちの考え発想自体が非常に神様の心から離れています。神の御心から離れています。なぜか、神は栄光を表したい、どういう栄光か、恵みの栄光を表したいと願っておられるからなんです。 エペソの1章の6節に、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためなのですとあります。恵みということを定義は、受けるに値しないものが受けることです。受けるに値しないものがその特権や祝福に預かることなんです。放蕩息子が分かりやすいと思います。もう全ての財産を父からの、この分け前をもらって全部使い果たしたにもかかわらず、祝宴を開いてもらって、そこで、靴を履いて指輪を巻く、これは息子の権利が与えられているということですね。そして家畜をほふってですね、このように受けるに値しないのに、本当はしもべ、そこで憐れみによって、そう、憐れみとね、あれの違いもね、大事ですね。憐れみによって、そこでしもべになってもう良かったはずなのに、息子の権利が全部与えられている。受けるに値しないものを受けていることが恵みであります。この恵みの栄光が現れるために、神は人を用いられます。パウロ自身が宣教者で、しかし自分がしていることは愚かだとはっきりと言っている箇所があります。第一コリントの1章の21節に、神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を定めようと、救おうと定められたのですとあります。福音を語ることって、こうなんていうのかな、常識的に動いていきたい人にとっては実に困る話なんです。パウロがはっきり言ってます。愚かやってて、何やってんだろうな俺こう頭をかしげることが多々ある働きであります。しかしここに神の知恵があって、神の力があると第一コリントに書いてあります。何かというと、神がそのようにされているのは、賢いと思っているものが実は神の知恵の前では愚かなんだっていうことを悟らせるために、あえて愚かな方法で賢いものもわからないことを行ってくださる。そのどんなに学者や科学者がこの追求してもわからないようなものが、いとも簡単に福音によって理解が与えられる。また本当にどんなに政治家が、今までがこの政治家や力のある者たちが、この金持ちがやろうと思っても行えないことを、福音の力によって一気に変えられる。いとも簡単に変えられる。このようにして、賢い者が神の知恵の前で愚かになるため、また力ある者が神の力の前で弱い者、力なき者になるために、神様、つまり高慢を取り除くため、砕くため、へり下らせるために、神のみが高められるために、神様はあえて弱い者、愚かな者を選ばれるということなんです。第一コリントの、27節28節に一章ですね、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにのようにするため、無に等しいものを選ばれたのですと、こう言ってるんです。無に等しいって神様おっしゃってるんですね。で、これが分かると信仰生活や教会生活が楽になります。皆さん、人に期待しないでください。分かりましたね。神に期待してください。何この人という人が、すっげえ神様、すっげえ何こんなに怒ってるのっていう風になるんです。カルバリーチャペルで、このリバイバルが起こった時に、この用いられている牧師たちはですね、いつも冗談を言い合うんですね。そしてラウル・リースという人が、なんかこの、神学博士ですねになるためにですね、この、学位を取ろうと勉強し始めて、そしてそういう神学博士みたいなのを作る。そしたらみんながバカにするんですよ。お前何やってるんだって、 もし あんたが何とかできるような教会だったら今の大きさになってないよって今分かりました。自分が何とか できないのにこんなことが起こっちゃってるんですよ。だから彼は、ヒスパニックの人でスペイン語の英語がこう文法がなんかこう完全にはなんかちゃんとしないんですよね。だから文法的にこの英語の先生がこう言ったらこう直せちゃうような。けれどもめちゃめちゃ頭のいい人とか政府の役人とかそういう人でイエス様を信じてっちゃったりするわけですよ。で神様はわざとそうされてるんです。わざとなんです。これ恵みの栄光が現れるためなんです。そして神は注意深くご自分が用いられる者たちを同じような人間というふうに言っています。でこのアモスがその典型的な例なんですけども、さっき読んだように私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった、私は牧者であり一軸グワの木を栽培していたってあります。でヤコブ書において預言者エリアについて書いてあります。預言者エリアは3年半の間雨を降らせない祈りを捧げることができました。3年半が経って、そしてカルメル山のところでうずくまりながらこの7度祈ったんだっけかな。そしたらざっと雨が降ったんです。すごい人でしょ。しかしヤコブは違うよって、私たちと同じような人間でしたがってこう言ってるんです。本当に今皆さんがあるその生身の体と全くエリアは変わらなかったっていうんです。だから何か大きな癒しが行われたっていう話があったりするじゃないですか。悪霊追い出しが行われたっていう話があったりするじゃないですか。で私は本当に例えば奇跡によってのがんが一瞬にして僕の祈りによって癒されたとか、そういうの見たことないですよ。経験したこともないし、そして、悪霊が追い出されたっていうことも本当にそういう生々しい悪霊追い出しっていうのはやったこともないです。しかし私信仰によってそういう人たちに働いているのはその人たちではなくてイエス様の名によってイエス様がされていることなんだから、私たちもできますよってこういうわけですよ。それは怖いよ、はっきり言って。だってやったことないもん。でも僕じゃなくてイエス様がしていることで、イエス様の名によってそれが行われているわけだから、ということで力強い働きというのは神様が同じような人間、普通の人たちを用いるわけなんです。ところが人間は恵みの栄光を理解なかなかできない、この値しないものにどうして惜しみない愛を注がれて大いに用いることができるのかということなんです。なんでそういう特権を与えることができるのか、これがなかなかというかまず理解できないです。よく海外行くので飛行機でねラウンジ、こう使うんですよね。でこれ使えるとなんか得したなという気分になるんですけども、ちょうど一度も飛行機に乗ったことがない人がですね、もうこのファーストクラスのラウンジにこうもうそのまま入っていけるような感じですよ。この恵みっていうのは自分が何もしてないのに、ポイントが溜まってないのに、めちゃめちゃポイントが溜まってる特権を、この待遇を受けるんですよね。だからパウロは自分が用いられていることについて決して自分が行ったのではないということを注意深く手紙の中で話しています。第一コリントの15章の9節と10節で、私は使徒の中では最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです、とこう言ってるんです。でもなかなかこれが理解できないので、何かを行ったから私がなんかちょっとこういうことをやったからこういうふうになったんだって言ってしまったり、その印象を他の人に与えてしまいがちです。全部主が行われているのに 何かその用いられた時にこれをやったかのように見せる、自分の知恵や力によって行ったのだという印象ですね。でそういうふうにその印象を与えていったら、またそれも信じていく、あこの人は素晴らしい人だというふうに鵜呑みにしてしまう人たちもいるわけです。あたかも自分が教会の中でもね、他の人よりも自分が霊的である、神にもっと近いのだということをこうそれとなくね思わせていくとか、あなたには神様の御心がわからないかもしれないけれども、私には大丈夫だから私が教えてあげようとかね、ひどい時にはあなたがもっと捧げ物をしたらなんかいいことが起こるよとか、この私がなんかやってあげようとか、でこういうふうにやって操作してって、イエス様が神の宮を強盗の巣にしてると言って、祈りの家をね強盗の巣にしてるというふうに言われるようなことが起こってくるわけなんです。でこのような雰囲気があるので、自分もそのように思い込んで何様かにならなければ神に用いられないというふうに思い込んでます、決めつけてます。自分には特別な力や知恵もないからダメなんだと。でもどうですか、アモスは羊飼いですよ。あとはイチジクグワの木を栽培していた農夫ですね。だから私は専業主婦にしか過ぎないとか、私は単なるサラリーマンだ、私は病気を持っている、いろんなことを言って私はできない。しかしこの世界に福音が述べ伝えられるために用いられた人たちというのは、そこら辺の魚屋で働いている人というよりも漁師なんですけどね、何人か漁師でした。そしてもう一人はユダヤ人に嫌われていた汚い仕事、酒税人でした。パウロ自身も教育を受けてましたけれども、天幕作りを職業としていました。あとはちょっとヤバ系の人もいました。ヤバ系は過激な思想を持っている熱心党というユダヤ教の中で、暴力の手段に訴えてもユダヤ人の独立を果たそう、神の国をもたらそうというシモンがいました。こういう人を神は選ばれていくんです、用いられるんです。そして召される、神様から声を聞いて聞く、その語られるときに、どのように一人一人が言ってるかってことを思い出してください。モーセは預言者でした。この最初の 5つの書物はモーセ五書と言われる、この律法であり神の言葉であり神の教えであり、これを基準にして人々は生きるようにされるほど言葉が大事だったんです。ところが彼はどう思ってたんでしょうか。主に対してこう言いました。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてもそうです。私は口が重く舌が重いのですって言うんです。そしてもちろんこの口出てくる言葉や心が清くなければ、神様の預言者に預かることはできないと、なることはできないと思いますけれども、イザヤは神に召された時こうだったんです。ああ私はもうダメだ、災いだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。自分がもうダメだと言ってる時に神に呼ばれてるんです。ペテロはどうでしょうか。ペテロは自分のこのプロとしての、職人としてのこの漁師ですね、それが徹底的に潰された時に、そのプライドがもう根本からダメな時に呼ばれています。それ何か一晩中網を張っていても一匹も釣れなかった、取れなかった、そして 何にもそういう経験のないユダヤ人の教師に、ユダヤ教のラビにですね、下ろしてみなさいって言われた。アホじゃねえですよ。例えば皆さんがコンピューターのプログラマーかなんかでね、で全然あの皆さんコンピューター苦手な人どれだけいますか、苦手な人、あのその人に、いやここやってって言って、何言ってんだよ、もう無理に決まってるじゃないかって言ってポンと押したら、全部バーッと解決されちゃったって感じですよ。それでその時に彼はこう言いました。主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。この時についてきなさいって呼ばれてるんです。エレミアもテモテも非常に若い時に召されました。エレミアは、ああ神主よ、ご覧の通り私は若くてどう語ってよいか分かりません。この若いというのはヘブル語でもう赤ちゃんというか、このもうちっちゃな子みたいな意味合いがあります。どう語っていいか分かりません。テモテもね、臆病だったんです、若かったんです。いろんなプレッシャーかけられて、論争仕掛けられて、もうなんかもう腹痛まで起こしてたんです。だから少年の武道士飲みなさいってね。でパウロが、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいって、こういうふうに励まされてるんですね。ですからこういうふうな形で神様に仕えるのではないです。私はね、こういうところ弱いけれども、この部分が得意なんです、だからこれで私はこれでやっていきますって、そうではなくて、神に呼ばれる時っていうのは徹底的な無力感の時です。しかし神があえて選ばれて呼ばれる。大事なのは、自分の理解やこの気持ちでは全然ダメなんだけども、神がそう言われているのだから私は従いますっていう従順が大事だということです。神に呼ばれた人はみんな一人一人そうです。リーダーとして選ばれている人がそうです。モーセがその言われたことに従って、エジプトに戻りました。イゼヤも先ほど、あ、私はもう災いだって言った時に、神様がその口を清めてくださって、その時にイゼヤが、ここに私がおります、私を使わせてくださいとこう言ったんです。で先ほどペテロに対してもそうですね、私についてきなさい、これからは人を取る漁師にしようとイエス様が言われて、それでペテロは何もかも捨てて従ったんです。だから何かができるから神に仕えるんじゃなくて、神に言われたからそれに従順に従うわけなんです。でこの応答をするとね、飯に自分ではなくて主が働いてくださいます。自分の力ではなくて御霊の力が与えられます。自分の知恵ではなくてキリストの知恵、御霊の知恵が与えられます。聖霊の賜物なんです。で聖霊の実なんです。イエス様が言われました。ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。だから自分で選んだんじゃないよって言ってるんです。私があなた方を選んだんだよって言ってるんです。で皆さんも今ここに来てるのは神が選ばれたんです。もちろん意思働かせましたよ。このここに来るっていう選びはしましたよ、選択は。しかし神が選んだんです。で神が選んだんだったら神が責任を持ってくださるんです。だからあなた方が行って実を結び、実を結ぶだけじゃなくて実が残るためだって言ってます。実が残るって大事ですね。実が結ばれてそのままなくなってしまうんじゃなくて、そのまま持続的に残っていく働き、神が行われるわけだから、それが起こるわけなんですね。で神に応答する、この飯に応答する者たちに与えられる約束っていうのは、しばしば、ほとんどがですね、私はあなたと共にいるっていう約束が常についています。しばしばって言いながら常って言ってますけど日本語として変ですね。モーセを呼び出すときに、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印であると。で恐れているエレミアに対しても、彼らの顔を恐れるな、 私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだと言いました。そしてペテロは文字通りイエス様は共におられましたね、いつでもね。そして弟子たちから離れられる、天に昇られるわけですから、イエス様が父はもう一人の助け主をあなた方にお渡りになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですと。大宣教命令では何て言いますか、イエス様が、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と何ですか共にいます。でマルコによる福音書の最後にこう書いてます。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。使徒の働きって書いてあるんですけども、この福音書の後は、だけどキリストの働きで御霊の精霊の働きなんですね。彼らと共にキリストが働いてくださって、主がキリストがってなってるんです。使徒がやってるのにキリストがになってるんです。共におられるからなんです、神が。だから自分ではなくて主がしてくださって、しかも自分がもう全然できないという弱いところに強く働いてくださる恵みがあなたの弱さに完全に現れるということを第2コリントでイエス様がパウロに話しました。だから自分が行ってないんだと、キリストが行ってるんだっていうのも自分で分かるんですね。それでパウロは注意深くローマの15章の18節で、私がキリストが、異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは行いと言葉により、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたと、キリストがってこう言ってます。でここまで神の召しについてお話ししましたが、神の召し、証明について話すと必ず出てくる疑問があるんですね。神に用いられる、じゃあ今の仕事とか今のしていることをやめる必要があるんですかって話なんです。すごく大事ですね。今やってることをやめる必要があるのかっていう質問をたくさん受けます。その何かの献身者になるようなね、この牧師とかね、この伝道者になりたいとか、何かそういう働きをしたいとかっていうことだけでなくても、このクリスチャンとしてこの生きていくときに、今していることって本当にやり続けていいのかどうかっていう悩みがあるかと思いますね。ペテロもね、全部何もかも捨ててと書いてあるじゃないですかと。でそうやったらもっともっと神様の言っていること、神様が何を召しておられるのかが分かるんじゃないかなって思うかもしれないですね。でよくあるパターンは、この神学校に行って、そしてなんかこの免許じゃないけど牧師の認定を受けてですね、そして暗示を受けたらそれで飯がはっきりするんだと。まあ、あの私の経験、あの御言葉だからね、自分の経験だけ経験を話すのはおこがましいんだけど、はっきりわかります。私は1997年にスクールミニッシュに出ましたけど、はっきりと言えます、それで牧師にはなれません。はっきりしてます。やめる必要あるのか、その自分のやってることを止める必要があるのかというと、はっきりと必要はないです。自分が置かれているところで神は呼ばれます。アモスがどうでした？ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。預言者学校にいたから預言者になったんじゃないんですよ。預言者学校ってあったんですよ、エリシャね、この預言者トムガラオって訳されてるけど。でそれは後でその訓練は必要になってきますけれども、必須ではないです。それをやったから預言者になれるわけではないんです。でパウロはこの神の召しについて、ことさらに今置かれている状況を変えるなって話をね、第1コリントの7章の20節、7章に書いてるんですよ。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。奴隷も主にやって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですと。というふうに、この今行っているっていうのはもう神のすでにある意味で召ですね。それも神の召です。神様が行われ、このそこに置いておられる。 そこで神に仕えていく中で、神が何かこの声をかけるときは声をかけてくださるんですね。だからちょうど主税人の台のところで主税を、この徴税をしているときにマタイが呼ばれました。ちょうど網を繕っているところで、ペテロとヨハネを、この見てイエス様が呼ばれましたですね。ある人にとってはそのまま神学校とか聖書学校に行って備える人もいると思うし、それもあるかもしれません。しかしその場にあって主に仕えて神に語られて、語られたことに従順になっていくわけです。でね、神の召しにすごく大事な、じゃあ本当にどういうふうに自分は召されているのかっていうのを知りたいっていう時には、次のね、この15節のね言葉ですね、言って私の民イスラエルに予言せよっていう、私の民、もう神様から離れて神を見捨てたイスラエルの民よ、なおのこと見捨てず私の民と言っています。つまり召された者に共通するのは愛です。失われた魂に対する愛です。またはこのキリストの愛です。イエス様が人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。この駆り立てられるような思い、第2コリントの5章の14節に、なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからですと。でこれね、気づくのが時間かかると思います。なんで私こんなことやって、なんでこういうふうに思ってるのかなとか、なんでみんなこんなことやってないのって言ってね、時々さばいちゃうんだよね。こうバーっと、なんだこれやってない、いやそれお前がやれって言われてるからだよってあまりにもこれは自然で神様から言われてることだけども、やってるのになんで他の人やってないんだって、それは語られてるんですよ。語られてることも分かってない時あります。もうあまりにも自然だから、空気みたいになってるから、語られてないのに、語られてるのにそれ語られてるっていうふうに認識してない場合があります。でよく見ると他の人はやってないのに自分がやってるんです。で実は語られてた。でそれがもうどうしようもないこの重荷、愛、そして駆り立てられる本当に情熱。このエレミアはもう黙ってよと思ってももう全然ダメ。この自分の骨がなんか焼けていくようになってしまう。これ やったところで褒められなかったからって言っても全然関係ない。やらなかったら災いに遭うとパウロは言いました。福音を語らなかったら私は災いに遭うと。ある意味で自分のためにやってるんですよね。という思いが与えられるんです。私の民ですよ。あんなにどうしようもないのに、私の民って言ってる神のこの心ですね。はっきり言って愚かです。クレイジーです。クレイジーな愛です。でこれを神様が与えられていたら、もう召されていること間違いないです。そしたらサウルにね、御霊が注がれた時にサムエルが、ね、励ましたんですよ。当たり構わずやりなさいって、皆さんにも励ましています。もしその思いが与えられたら、これが御心かな、あれが、ね、全部御心ですお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちをお持ちになりたいという御心を持っていらっしゃることを知ることができました。主よ、今から賛美を捧げます。その中で本当にあなたが語ってください。そしてその語りかけに応答して、今までやったことがないことも勇気を出して行うように決断できますように。そうです。何かふわーっと思ってふわーっとやってれば何かやってるんじゃなくて、あなたが言われていることは、はい、分かりましたと決断しなければいけません。従順にならなければいけません。主よ、どうぞその決断を今朝することができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。